北川八郎、人生を変える出会い。
こんにちは、プロインタビューの早川英です。
はい、
北川八郎、人生を変える出会い。この番組は YouTube ポッドキャストでお届けしています。まだの方はぜひチャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いいたします。ということで、北川先生、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、4月も4週目に入りね、ゴールデンウィークも近づいてきたのかなと思いつつ、皆様いかがお過ごしでしょうか。さあ、今週もですね、先週引き続きご質問いただいていますので、はい、そちらを、取り上げたいと思います。39歳女性の方からいただいています
。はい、39歳。
はい、私の子供は小学校1年生です。この1年間初めての、学校生活に戸惑いながら過ごしてきました。何より宿題が多く、漢字プリント1枚、計算プリント1枚、音読、計算カードの暗証、平日毎日、週末はこれにさらに作文の宿題が出て、何を書けばよいかわからない、子供に私が考えた作文を書かせています。私は仕事をしていて、帰るのは6時です。夕方6時。それからご飯を食べ、お風呂に入って、21時に寝るまでの間に宿題をします。親子の貴重な時間を宿題に取られ、素直にやらないし、間違えると、癇癪を起こしてその対応にぐったりです。やらなくてもいいと言ったこともあるのですが、宿題やっていかないと休み時間にやらなければならない、外に遊びに行けないと、1年生からこんなに宿題をする必要があるのでしょうかということで、これはね、わかります。うちもそうでした。たくさんいると思いますよ。今大変なんですよ、なかなか。
うちもそうでしたってどういうことですか？
いや、うちもまあ今一番下の子まだ小2なんで同じですけど、本当にびっくりするほどこんなに宿題、俺らの時まずそもそもあったっけと。まあこの方言ってるという音読とかいろいろあって、さらに宿題もちろんあって、で、なんて言うんでしょう。まあそれ担任の先生にもいるんですけど、もううちの一番今高校生の娘が小学校の時なんて、一回すごい担任の先生当たっていい先生なんですけど、なんか宿題多すぎてみんな夜11時まで勉強してました。9時じゃなくて。だから、僕も同じこと、もうそもそもこれ絶対やんなきゃいけないのかって言うと、やっぱりやらないとっていうところと、あと、これはこの方がこう書いてくれて逆に僕も安心したんですけど、やっぱりこう、わかんないから教えてるんですけど、僕の至らないところで、やっぱ教えててわからないとイライラして、なんか結局喧嘩になったり、子供傷ついたりっていう。はい。なので、多かれ少なかれこれ多分、これしかも普通の公立ですからね、はい、多分この方も、うちもそうですけど、だから、うん、多分今すごい抱えてる方多いと思います。はい。ちょっと僕の話も入っちゃいましたけど、いかがでしょうか、先生。
いや、優秀、小学校、中学校の時優秀な人が大人になっても優秀とは限らないような感じがするんですよね。
おっしゃる通りだと思います。はい。
で、その、左脳的な頭の良さっていうのは、うまく生き抜けることはできるけれども、なんか、それよりもはるかに素晴らしい人間は、こう、右脳的なんですよね。うん、なんか、見ててね。だから、学歴の高い人がみんな優秀かというと、まあ、要するに生きてはいると思うけど、安らいで生きているかというと、そうじゃなくて、やっぱりゆったり生きてる人なんですよね。なんかそう、現状の中で十分満足しながら楽しんで生きてる人と、もっともっともっといい生計とか、もっともっといい、もっといい収入ってやってる人は、人生時間に追われて、高収入と人生の浪費、無駄時間っていうのはもう、同じですもんね。だから、優秀な人ほど、と、世の中に優秀、学歴の高い人ほど勉強時間が長いって言いますかね。人生がそれに食われてしまってて、僕から見たら、こう、春の楽しさとか、いつ桜が咲いたかとか、いつ秋になったと、なったのかっていうことを知らないままに過ごす、人生の一番貴重な時間に知らないままに過ごした人たちは、まあ数字の世界に生きてて、いつも追われていて、かわいそうだなっていう感じがしますね。
確かに。でもどうです、先生。なんかこうね、今月、やっぱりその数字とか評価とかいろんな話をずっといろんなところでしてきて、まあこれね、偶然にも繋がってる感じがするんですけど、なんかやっぱり行くと、AI も含めて行くところまで行って、今先生おっしゃったようにこうね、この勉強とか左脳っていうので、社会的なポジションとかね、収入とかそういうものはうまくいくかもしれないけど、本当の人生の喜びとか豊かさっていうところではおっしゃいましたけど、なんかさらに言うと、これ僕のすいません、勘違いかもしれないですけど、なんか時代自体が、もっと言うと、今のその、左脳的なところで、先生がおっしゃってたように、こう、少なくても表面的な ある種の成功はっておっしゃいましたけど、なんかもうそれすらもちょっと左脳だと厳しくなってきたんじゃないかなと、時代が変わってきたと思うんですけど、どうですか？突き詰めると、僕の周りも含めてそこだけで、昭和だったらできたかもしれないけど、なんか令和だともう途中で折れちゃってる気がするんですよ。
そうなんですか。よくわかんないけど、仕事レアの違い。
いや、なんかその右脳的なものとか先生がずっとおっしゃってること自体をやっぱり少なくても取り入れていかないと、ちょっともう時代が変わってきて、持続もできないんじゃないか。
僕らの頃も急ぐ人がいっぱいいましたよ。もう、ビューっと車乗って高速道路を走っていく人生を走ってる人もいましたよ。で、私のように時々歩いて、寝転んで草木の匂いを嗅いだり、春の日はもうサボって、なんか草っぱらで、なんか土手で座っていくっていう、こう人生を歩いていくっていうタイプの人いましたよ、私の周りに。
でもいわゆるその前、今先生おっしゃる先生の時に前者の人たちはいわゆる収入とかそういう社会的なものをね、は得られるかもっておっしゃってましたけど、なんかこれは完全な私見なんで、批判とかもあるかもしれません。なんか今の肌感でいくと、この時代とこれからの時代はなんかその前者の人たちはそこだけで突っ走るのももういわゆる高度経済成長期じゃないですけど、そういう時代じゃないし、今変わってきてるから、
一
じゃあ
緒
逆
で、
に得られますか？じゃあ表面的なこと。
僕の周りも優秀な人いっぱいいて、でもみんな、あっという間な70、80ぐらいまでの人生を勉強と忙しさと時間に追われて、と収入に追われて、こう、ゆっくり人生を生きてきたって人が少ないですね。どういうかな。勉強ばっかりしてて、本当に春の楽しさとか、秋の楽しさとか、なんか走り回る喜びとかいうのを、経験できずに机について人生を送ってきて、まあ会社で部長になったけれども、まあそれだけで終わって、何も人生いずわし、まあこれでいいか、俺の人生みたいな方たちが、私の周りにいっぱいいますね。今の私のまで、年齢まで生きてきてわかるのはですね。だから私としてはもうちょっと、歩くという字もいつも前も言ってると、言ってるように、やっぱ少なく止まると言いますかね。歩いた方がいいよって言いますか。走るのではなくてね。
そうですね。
この人生を走るのは、だから、この学、僕こんなにやらなくていいと思うんですよ。それは走ってるんですよね。だから人生は歩いていいと思うんですよね。少し少なく止まる。時々止まって、とか時々サボるっていうことはとても大事で、歩くスピードで人生は十分なんか生きていける。楽しんで生きていけると思いますね。高速道路や新幹線ばっかりじゃなくてですね、なんか歩くっていう、のどかで危険でない。例えば新幹線と飛行機とかね、やっぱとても危険ですもんね。歩くというのは、スピードは緩やかだけども、周りの野の花や香りや木々や太陽やいろんなのを楽しみながら生きてい、いける、世界なんですね。スピードの世界、出世の世界は、新幹線と飛行機の世界だと思うんですね。ビューンと、から香りもないし、景色も一瞬だと思うんですね。だから、70、80まで生きてみて、その世界で生きてる人と、私のようにのんびりこう、少し、季節を楽しみ、おにぎりを持って歩いてるような人生を歩んでる人もいます。で、どっちがいいか、私のこと言っていいですかね。
もちろん。
どっちがいいかとか悪いとかいうのはないけれども、私としては、子供にあまり宿題やらせなかったですね。なんか、私自身もそうだけど、小学校3年までは成績悪かったら全然ダメでしたね。算数とか数学全くできなかったですね。その頃走り回ってて、4年生ぐらいから運動ができるようになって、勉強ができるようになったから、なんかあんまり小学校1年生の時から左脳を働かせないでいいんじゃないかなと思いますね。もっとゆっくり楽しむ、なんか人間の幅を広げていく時代だと思うんですよね。小学校3年から4年まではね。そうするとね、後半成績上がってきますよ。4年、5年、6年になってきてね、中学になって成績上がってくる人いっぱいいますもんね。なんか僕はこの方の意見と同じですね。宿題なんかするな。私は小学校 の間、ずっと夏休みの宿題は一回も達成したことないです。いつもダメでした。あと、いつも遅刻人間でした。で、成績も良くなかったんですけど、小学校、高学年、6年から中学ぐらいになると急に勉強できるようになって、なんか、成績良くなってきましたけど、そんなにこう、成績優秀な人間ではなかったけれども、なんか、自分の頭脳と体力がついてきたら、それ相応の、なんか成績を収められるようになってきましたね。前を走ってた人、みんな追い抜いてきました。追い抜くことは小学校の高学年から中学くらいぐらいから、前をはるかに走ってた人たちを追い抜き始めました。はい。マラソンと一緒じゃないですかね。
本当そう思いますね。
はい、先頭は走らなくても、力を蓄えてきて、こう、走ってると、もう、先頭がこう、息切れして落
みん
ち
な
て
リ
く
タイ
るっ
ア
て。
しますからね、途中で。
そうですね。あ、自分がいつの間にか一番なってたっていう。だから、この方に言いたいですね、こう、どんじり、もう一番どんじりでもいいから、走り切るって言いますかね、その体力と、なんか、楽しむ時間、手を振りながら走っててもいいと思いますね。1年生から、1年、2年、3年生は、人格を育てる遊び、余裕、自然の美しさからはギャーギャー騒ぐ。まあ、いつも言うんで、出来たしこの世界でいいと思いますね。その子の能力と、その子の興味に合わせた出来たしこの心配しなくていいと思いますね。宿題なんてやらなくても、僕は、人生の後半で成功しましたね。
これ、最後にね、先生。まあ、大枠として非常に、実践的なアドバイスいただきましたが、最後にさらに一つ、多分この方聞きたいだろうなと思うのは、その宿題やっていかないと休み時間にやらなければならず、ここはポイントです。外に遊びに行けないという、この遊べばいいのに、それも遊べないっていう、そんな子供になんて一言声かけてあげたらいいですかね。このお母さんは。
もう、
つまり
トンティンで
学校の
消
仕組みで宿題しないと外に休み時間遊んじゃいけないっていう学校みたいです。
す。それでさえも遊べばいいと思います。おとんび
なるほ
に。
ど。もうぶち破っ
ほっ
ちゃ
た
う
ら
と。
か、廊下に立たされてでもいいから、遊ぶ方を選べっていいんじゃないですかね。やんちゃでいいっていうか。
そうですね。やんちゃの勧めですね。最近聞かないですね。
はい。
確かに。今こそ必要かもしれないですね。
私はおとんぴんとか言うんですよ。九州弁でおとんぴんって言うんですけどね。
やんちゃのことを
やんちゃよ
どう
り
いう意
も
味です
もっ
か？おと
と、
んぴん、僕わかんなかったです。
おとんぴん、私はおとんぴんだったら、まぬけで、てれ屋で、サボり屋で、
なるほ
で、
ど。
こう、なんか、騒ぐけれどもできないけども、おとんぴんでもなんか、下手な生き方はできるけども、みんなに好かれるって言いますかね、素直って言いますかね。おとんぴんで、それでいいように思いますね。おとんぴんの世界に生きていけっていう。こう
これは
なんていう
安
か
心
ね、
です。
人見知りするし、下手だし、こう騒ぐし、なんか、例えば小さい時にほら、先生、わかると手を挙げなさいとか、はいと、手を挙げますよね。あ、挙げてたんですよ。はい、このことわかる人手を挙げてった。はいって、はい、じゃあ北川君って刺されたら、あ、わかりませんとか言って。
先に手を挙げてただけみたい
そう
な。
そう。
いいです
手
ね。
を挙げて、指さされるのが嬉しくて手を挙げてたけど、刺されたら、あれ、わかりませんとか言って
いいです。でも、そのく
じゃあ、
らいでいい
ち
です
ょっと、
よね。特にね。
はい。なんか、
小
外
3
に
く
出
らい
て
ま
く
で
だ
は。
さいとか言って、はいとか言って、なんか楽しかったですよね。
確かに。
だから、その後の人間の方がみんなに好かれるし、穏やかだし、それをおとんぴんって言うんですけどね。
お
まぬ
とん
けっ
ぴん
て言い
の
ますか
すすめ
ね。
ということで。
はい。おとんぴ
はい。
んと、なんていうの、まぬけ、なんていうんですかね。おとんぴんのすすめ、どんじりでいいって、走り抜けっていうかね。
ありがとうございます。さあ、この番組では引き続きリスナーの皆様からのご質問やお悩みお待ちしています。人生や仕事、人間関係などどんなテーマでも結構です。ぜひ、概要欄、ホームページからお寄せください。そして、6月13日から、15日まで、2泊、千葉九十九里で断食会が開催されます。初心者の方も大歓迎です。ぜひ、概要欄からチェックしてみてください。そして、人生を変える出会い、いつも聞いていただきありがとうございます。サポーター制度をずっと、番組存続のためにやっておりますが、先々週もお伝えしたように、実は今ちょっとピンチです。本当にちょっとだけなんですけども、サポーターの方が減ってきていまして、番組存続のために新しい仲間を大募集しています。皆様のおかげで、 これからも番組を続けていきたいと思いますので、もしね、この番組を聞いてなんかほっとするなとか、ちょっと元気が出たなと感じていただけたら、ぜひ仲間になっていただけたら、めちゃくちゃ嬉しいです。サポーターの方には毎月、北川先生の特別なご講話をお届けしています。もう50本以上超えたんじゃないかなと思います。怒りや不安の火種を消す予防としての断食とは、人生の見直しのすすめ、無敵に生きるといったですね、なかなか普段の、番組では聞けないディープな内容をお届けしています。そしてサポーターの皆様から北川先生、聞きたいよりディープなテーマなんかも、募集していますので、
そうですね、ぜひ、
はい、一緒に、ね、
はい、一緒に番組作りに参加してもらえると、
いや本当そうですね、
はい、
その辺をぜひと思ってますので、ぜひ一緒に作っていただけたら嬉しいなと思います。詳しくは概要欄をご覧ください。大募集です、はい、ということで本日も、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回お目にかかりましょう。北川先生ありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you.